キラ君ってあれですよね、まだ二十歳ちょい過ぎぐらいの人ですよね。
そうです、そうです。
ああ、なんかやっぱりその、うん、僕らの時代とはやっぱ感覚が違うじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん、その個人情報なんてなかった時代の僕らですから。
はいはいはいはいはい、はい、
うん。やっぱなんかその世代の人にはね、ちょっと聞きづらいってのはありますよね。
ちょっとそうですね。
うん。
なんか、旧時代の感覚だなとか思われたくないとかありますし。
そうそうそう、やっぱり、はい、そのね、うん、まあ当たり前ですけど、卒業アルバムに全員の住所も載ってるし、
そうですね、僕らは。はい。
今思えばですけど、
はい。
僕らちっちゃい頃って、
はい。
当たり前ですけど、野良犬っていたじゃないですか。
いましたね。
今だって考えられなくないですか？
今、野良犬はいないですね、そう言われると。
まあ、その、場所とか土地にもよるんでしょうけど、
はいはいはいはい。
当たり前のように野良犬っていて、
うん、
普通に小学生の頃とか、
はい、
普通に遊んでたら野良犬に追っかけられてたりしたじゃないですか。
うん、たまにしましたね。
あれだって、怖かったですよね、普通に。
だって、あ、やべ、野良犬だみたいなセリフとか入ってましたもんね。
入ってましたよね。
はい。
で、なんか、その、一時期というか、うん、ある程度大人になってから、その、なんか若者たちが夜の、
はい、
夜街をうろうろしてるみたいなニュース見たときに、
はいはい。
これは野良犬がいないからだなと思ったんですよね、俺、その時。
あ、
いや、だってですよ、
はい。
野良犬100匹、
うん、
渋谷に放てば、
はい、
あんな夜、あんなことにはなんないはずですよ。新宿でもいいですし。本当に怖かったですからね。
だってね、もしものことあったら、ねえ。
はいはい。
嫌じゃないですか。狂犬病とか嫌じゃないですか。
普通にだって、噛まれたこと普通にありますからね。
あ、マジですか。
あります。自転車で必死に逃げて、追いつかれて噛まれたことありますから、こけて。
そうやって思うと、今はもう、いや、いつからいなくなったんだろうって思うぐらい。
なんでしょうね。まあ、
うん、
ちょっと今じゃ考えられないですよね。
まあ、猫はいますけどね。でもその猫も、まあわかんないですけどね。
猫も減ってる気はしますけど、まあ猫はでもいますよね。まだ。
はいはいはいはい。でも野良犬はそうですね。
野良犬ってあれどういうことだったんですかね。今考えるとそういう。捨てられたのかな？
ねえ、野山に住んでるわけじゃないですからね、僕らって。
そうですよね。野山だったらね、野生っていう可能性も、あるし、
はいはい、
未だに海外とか行けば、
はい、
まあ、野良犬とかたまに見ると、ああ、なんか懐かしいなって思ったりもするんですけど。
やっぱ海外はいるんですね。
一回タイで、
うん、
タイの野良犬って本当に、
はい、
その日本の野良犬と違って、
うん、
完全に命取りに来るんですよ、こっちの。法律的にはどうなのか分かんないですけど、
はい、
原付化してくれるんですね、すごい安く。
あ、へぇ。
で、ノーヘルが OK なのかどうなのか正直分かんないんですけど、
うん、
楽しいんですよ、ノーヘルで、その、スクーター、ま、50とか、ブンブン乗れるのが楽しくて、
うん、
で、向こうでも、その現地でも足が欲しいじゃないですか。
うんうんうん。
で、夜とかも、その、遊んで乗ってたら、一、
うん、
回野良犬6匹ぐらいに、
はい、
僕を中心に、 あの、ぐるぐる回られたんですよ。わかります？
いやー、まあ、なんとなくイメージはできますけど、なんか、ピンとは来ないんですよね。
あ、もう、本当に、山道というか、ちょっと暗い道で、その街じゃなかったんですよ。ちょっと離れたところに、ちょっと、はい、ちょっとプラッとしようと思って、軽い気持ちで行って、
はい。はい、
あの、一回、一人の時にぐるぐる、本当にぐるぐる回られて、なんか、もう下手したら死ぬなと思ったんで、
へぇ、
思いっきり突き切った記憶ありますね。
それやっぱり、落ち武者さんの、まあ、命、肉っすかね、肉取りに来てるんですかね。
肉、だ僕を肉として捉えたんでしょうね。
いやー、話としては面白いですけど、実際ね、命のやり取りみたいなもん、
ね。命のやり取りですね。一匹ぐらい殺しても構わんって普通にあの時思いましたからね。殺すか殺されるかの話ですから。日本じゃちょっとね、考えられない。やっぱ、まあ、そこまで慣れとは言いませんけど、
はいはい。
やっぱり、野良犬がいないっていうのも良し悪しですよ。
あ、でも、そうかもしれないですね、まあ。
いや、そうです。やっぱり、小さい頃命のやり取りをしてるかしてないかで、やっぱり、ねえ、
うん、
あるじゃないですか、そういう。
そうですね。
で
もまあ、なんていうのかな。まあ、野良犬いても、いなくても。
はいはいはい。
なんか、そうですね。なんか、基本的に何も変わらないというか。
まあ、はい、今いても別に。いや、子供ですよ。その子供の時に、
はいはいはい。
野良犬がいた子供といない子供だとやっぱり多少。
違うんですかね。
いや、危機管理能力というか。危機管理能力。いざという時はあいつを殺すっていうその覚悟を小さい時にしたことあるかないかっていう。
でもその、まあ、僕ら世代だと野良犬がいた世代だから、その危機管理能力は多少、こう、今の令和の子よりも、ね、ちょっとはあるって考えて、ちょっと昔を思い出してみたんですけど、
はいはいはい。
その、小5ぐらいに、なんか友達と危機管理能力あるはずなのに、はいはい、スズメバチの巣をなんか木の枝でペンペン叩いてましたけどね。
ああ、うん、そう。
当たり前ですけど、襲ってきて大群のスズメバチが、
はいはいはい。そうでしょうね。
それは分かってたんですよ。ペンペンペンって叩いて、逃げるってことをしたかったんですけど、で、バーって襲ってきて、
はいはいはい、
うわーっつって逃げたんですけど、そのうちの一人が腕をね、はいはい、あの、スズメバチにプチンって刺されて。
はい、危ないですね。
はい。で、その後、その子がもう必死な形相でなんか、死ぬの？俺死ぬの？とか言ってきて、で、なんか、よくわからないから昔って、その対処法が。
うん、ね。
あの、僕ん家にすぐ行って、
はいはい。
なんか、お母さんにあの、マキロン塗ってもらってましたけど。
効くんすかね、マキロン。まあ、虫刺されですからね。
そうですね。まあまあまあ、命に別じゃなかったんですけど。
まあ、
うん、
マキロン、やんなよりはやった方がいい気はしますけど。
まあ、そうですね。
半
泣きしてましたけどね、その子。
うん、私、これちょっとあの、センシティブな話題になっちゃうんですけど、
はい。
ちょっと野良犬出した後にこの例出すのちょっと言いづらいんですけど、
はい。
あの、小さい頃って、
はい。
もっとホームレスいませんでした？
いましたね。い
ましたよ、ね。
うん。むちゃくちゃ、むちゃくちゃっての変ですけど、
はい。
いるエリアがあったんで。
いるエリアがあって、で、
うん、
その、私はその、主に幼少時代、ちっちゃい頃は、
はい、
その、新小岩っていう、駅で言うと新小岩、東京の江戸川区なんですけど、
はいはい、
っていうところにも、小中高、私全部そこで、家もそこだったんですけど、はい、今は住んでないですけどね。
はいはいはい、
そこだったんですけど、ちなみにあの新小岩ってあの日本で一番、
うん、
あの駅前のパチンコ屋が多くて、
へ
ー、あの日本で一番駅前にヤクザの事務所が多くて、うん、
へー、
で日本で一番あの、うん、飛び込み自殺の多い駅なんですよでなかなか今思うとすごい、うん、僕は日本のクーロンって呼んでたんですけど
クーロンですね、ちょっと
本当にクーロンで、まあ私はちっちゃい頃からずっとそこにいたから分かんなかったですけど、今引っ越して、うん、あ、すごい治安が悪かったんだなってのはよく思うんですけど、
はいはいはい、
まあそういうちょっと特殊な地域だったんで、
うん、
結構いたんですよ。そのホームレスの人が、
はい、
うん、でやっぱりほら小学生って、
うん、
小学生じゃないですか、
うんうんうん、
だからそのタブーを知らないから
ああそうですね、
なんていうんですかね、ちょっとからかったりすると、
うん、
あの本気で追いかけてくるんですよ。
ああ、うんうんうん。うん、
あのもう野良犬の何倍も怖いですから。大人が木の棒を振り回してね、あの追いかけてくるっていうのはやっぱりその、
はいはいはい、
やっぱ死の危険、
うんうん。はいはいはい。うん、
で。公園の近くのアパートの1階にパンチドランカーが住んでる公園とかもありましたし。で、あと、アーケードが駅前にあるんですけど、ルミエールっていうアーケードがあって、
はいはい、
まあ、その夕方時とかは、すごいやっぱり、もうみんなそこで買い物するから、もう本当にぎゅうぎゅうなんですね。ルミエール、
はいはい、
である一箇所のところだけそのなんていうんですかね、
うん、
川でいう中洲というかそこだけなんかみんなが避けて普通に歩いてるような感じのところがちょっと遠目で分かって、
はい、
でも自分もそっちに向かって歩いていくじゃないですか、
はいはい、
そうすると要はもう上半身裸で、
はい、
あの、薬中の人が、包丁を持って、あー、うーって言ってるんですよ。
めっちゃ怖いじゃないですか。
それを、もうみんな慣れっこだから、普通にそれをただ避けて、みんな目的の店に淡々と歩いていくっていう。
あー。
それ子供の頃は、わかんないですから。
あ、まあそうですね。
まだその、まっさらの状態ですから。
はいはいはい。
うん。で、駅前に交番があるんですけど、
はい、
駅前の交番の人が、
うん、
交番なんですけど、全員防弾チョッキを着てるっていう特殊な。でもそれは、
うん、
ほら、小学生の頃ってあんまりね、そんな遠くに行かないですけど、それが当たり前だと思ってましたから。当時は。今はどうか知らないですよ。全然行ってないですから、新恋は。
ああ、でも、その時は、それがまあ、普通。
そうですね。それ、そうですね。そういうところで、やっぱり。
いや、すごいですね。そうだったんで。
うん。今、まあ、楽しかったですけどね、今思えば。
まあまあまあ、そういうもんですよね。子供時代って楽しい。そうそうそう。まあ、どういう環境であろうと。基本的にはそうですね。まあ、そうですか。なんか、僕の地元のルミエールとは全然、なんか違うなと思って。
ジョダイさんのとこもルミエールだったんですか？
僕のところもルミエールでしたね。
あ、ルミエールって何なんですかね？何なんですかね？ルミエールって僕。
僕のところのルミエールはもうはっきりしてましたけどね。
あ、本当ですか？
僕のところのルミエールはもうラブホテルだったんで。
あ、ルミエールっていうラブホテルですか？
そうですね。唯一、地元にあるラブホテル。はい。
アーケードってルミエールって名前が多いのかと思ってました。そうではないですね。あ、ラブホテルにルミエールですか？
そうですね。僕にとって、そうですね。ルミエールっていう言葉が出てくると、なんかこう、
なるほどね、
ワクワクしながらも、ちょっとどっか怖い。 子供心になんかありましたね。奥まったところにやっぱあったんで。
駅前ラブホテル多かったですね。そういえば本当に。
いや、そこの新小岩ですか。
はいはいはい。
その辺はなんか、すごそうですね。物騒だけど、まあなんか、ある意味活気もあったかもしれないですね、でもね。
いや、まあ、うん、今思えば楽しかったですよ。その、うん、駅前に、その、うん、ドン・キホーテのパクリじゃないですけど、系列で昔ピカソってあったの知ってます？
ああ、知らない
っ
す。
なんかあったんですよ。
はいはいはい。
その、駅前のパチンコ屋が潰れて、
うん、
ピカソっていうのができて、そこが地下1階と1階がピカソなんですね。
あ、はいはい。
で、表入り口があって、
うん、
その入り口じゃない、そこの建物は2階建てなんですけど、
はい、
2階の入り口が、そのピカソの入り口じゃなくて、ちょっと、側面にあるというか、小さい入り口が2階になって、2階は、その、なんていうんですか、お遊びカジノ？
へぇ、
要は、ゲーセンの、
うん、
カジノ、本場のカジノ風？
あ、はぁ、
うん、だから、その、要はコイン、ゲーセンのコインゲームあるじゃないですか。
はい、はい。
コインを、その、買って、その、はい、バカラとか、ルーレットとか、スロットとか、
なるほど、やる、なるほど。
そういうカジノ、そのゲーセンみたいなカジノがあったんですね。
うん、
で、はいはい、そこは12時に閉まるんですよ、夜の12時に。
うんうんうんうん。
で、そこは自動ドアなんですね。
はいはい。
で、自動ドアも要は動かなくなるんですよ、12時になると閉店ですから。
うん、そうですね。
でも、12時になると、うん、そのドアの真ん前に、
うん
うん、黒塗りのセンチュリーが止まるんですね、まず。で、で、その黒のセンチュリーにトントンってやると、うん
はい、
ウィーンってそのパワーウィンドウが開くんですよ。
はいはいはい、はい。
で、開けてもらえますかって言うと、
はい、
もうごめんなさい、これもう20年ぐらいの話ですよ。
あ、はいはい、に、うん、そうですね。
20年ぐらいの話で、ちょっと今から言うの、ごめんなさい、今から言うの一応言ってきます。ファンタジーの話をします。今から僕は嘘を言い続けます。
そうですね。昭和という忘却のね。
そうそうそうそう、
うん。
今から僕嘘の話をしますね。
はいはいはい。
クルヌセンチュリーがもうフルスモークですよ。
ああ、はい、いわゆる。
今はもうやっちゃダメな、ね、フルスモーク。
ないですね、今は。
今はもうないですからね。道交法違反ですから、はい。フルスモーク、完全のフルスモークですよ。
はいはいはい。
もう、トントンってやると、ウィーンって開いて、はい、入るのって言われて、あ、じゃあお願いしますって言うと、
はい、
ちょっと待ってねって言って、ウィーンってまたパワーウィンドウが閉まって、
うん、
10秒後ぐらいに、自動ドアがふーって開くんですよ。
へぇ。
で、そこ入っていくと、
はい、
終わったはずのカジノがまだやってて、で、今度はその昼間のレートとは全然違う、もっと高いレートで、チップを、借りて、
うん、
遊べるという、謎の、
うん、
そういうのが、要は、ラスベガス行かなくてもいいっていうね。
ああ。
っていうのが、あったなんていうのを聞いたことはあります。
ああ、なるほど、なるほど。
はいはいはいはい、
なんかそういう、ね。
僕はちなみにその、そう、そうそうそう。うん、その横の、
うん、
居酒屋で働いてたんで。
あ、そうなんですか。
僕のその、一時期調理師やってたんで。
ああ、そうなんですか、ね。
割烹居酒屋みたいなのがあったんですよ。
はいはい。
の近くに、
うん。
で、そこの僕の師匠の M さんって人がいて、
はい。
M さんがいなくなったなと思うと、うん、ああ、12時過ぎたからお店行ってんのかなって言って、僕はもう完全な割烹着姿ですよ。うん、
はいはいはい。
もう、なんていうんですか、おいしんぼに出てくるような、おかぼしみたいな格好して僕が、
はいはい、
センチュリーコンコンってやると、
はい、
あ、M さんの、M さんの下の人って言われて、M さん行っていますって入ってました、あ、M さんいるよって言われて、 じゃあ今からあの、M さんのお弟子さん行くからって言われて、ドアがスーって言って、あの、僕が、牧野さんを、牧野さん、戻ってきてくださいって言うっていう、全部嘘ですよ。
あ、
全部嘘、
はい。
全部嘘です、これは。
漫画ですよね。
僕の今作った話ですけど、
うんうんうん。
そういう、
うん。
街でしたね、新小岩は。いい街でしたよ。
へぇ
ー。
でもまあ、なんかこう、脚本としてはいいと思いますよ、その。
そうですね。
なんか帰
駅から歩いて、ね、駅から歩いて3分ですよ、うん、そこ。
あ、本当ですか、
ええ。交番から歩いて2分のとこにありましたから、意味わかんないですけど。
いや、すごいですね。
いや、100% 知ってるはずなんですよ、警官も。
うん、絶対知ってますよ、それは。
うん、だってみんな知ってましたもん、うん、新興屋の住人は。
ああ。
そこにカジノがあるっていう。
でも、それも、まあ、もう黙認じゃないけど、なんかまあ、うん、結局そういうことですよね。
そうそうそう。
ああ、なんかが成立してたんでしょうね。
うん。逃げる専用のドアがありましたからね。
ああ、へえ。
うん。その、警察も一応放任できないから、
うんうんうん。
あの、何ヶ月に一回ぐらい来るんですよ。
ああ。
一応、もうなんか、なんていうんですか、ポーズですよね、はっきり言って。
うんうんうん。
うんうんうん。で、そこからみんな逃げるっていう。
ああ。
で、警察も絶対出口知ってるはずなんだけど、出口には警官いないっていう謎の。
謎っすね。うん、
で、お店がなぜか一週間ぐらい閉まってまた再開する。謎の。謎のワンダーランドですね。
へぇー。それはあれですよね。そういう街に生まれ育った落ち武者さんなんて人は、なんかもう、まあ僕なんかより全然、なんて言うんですかね。この令和の、もうよく令和で生きていけてますね。
もう、さすがにそんなことは、ないとは思いますけどね。うん、新小岩も。
刺激的な、ね、街で育って。
そう、そうですね。
僕、うん、そんな街じゃなかったですから、全然。
いや、僕は、まあ、うん、その、それが僕は当たり前だと思ってました。みんなこうだと思ってましたから。
ああまあそうですね。
うん、知らないですから、外の世界を。
世界のすべてがそこですもんね。
そうそうそうそう。
すごいですね。いや、そら、やっぱなんか、ちょっと、合点がいくというか、そら、落ち武者さん、あんな街で、なんか人のいっぱいいるところであんなお面被って歩けるわな、っていうのが。
ああ、今日行ってきました、そういえば。天気良かったんで。
あれはちょっとね、素晴らしい、ね、素晴らしい写真が撮れてましたね。
今日、朝なぜか、ほんと8時、いや、7時ぐらい目が覚めて、天気いいなと思って、
はい、
洗濯をして、
はい、
天気が良かったんで、
そうですね、うん、
やるなら今日だなってなんとなく思ったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、うちから近いんで、吉祥寺にとりあえず行ったんですね。
ああ。
で、一応、天狗のお面と、はい、ナイトキャップとトキンと高げた持って、
はいはいはい、
バイクに積んで、ちょっとまず写真、いい風景のところに混ざりたいなと思って、
うん、
で、たまたま、その、うん、吉祥寺の、その、中通りっていうところに、八百屋さんがあるんですね。うん、
はい。
で、僕、その、八百屋さんの人と知り合いだから、
うん、
あの、ちょっと写真撮ってくれないか、つって。
あ、へえ。
そうです、そうです、そうです。あれ、あの、中町通りの八百銀っていう、八百屋の、う
ん、はいはい、
マキさんっていう女の人に撮ってもらいました。
あ、マキノさんじゃないんですよね。
あ、マキノさんは、はい、あの、僕が、 18の頃に修行してた師匠ですね。
あ、師匠ですね。M さんですよね。
それは M さん、牧野さん。牧さんは、牧さんです。女性です。
牧さん、牧さんと、
牧さんは全然違う人です。
違う。
牧野さんは全然違う人です。
全然違う人ですね。
全然違う人です。牧さんに、お久しぶりですっていう話をして、
はいはい。
ちょっと、で、申し訳ないんですけど、今から、あの道路は、八尾銀の目の前の道なんですね。人通りもすごい、今日土曜日で天気良かったんで。
いっぱい人いますもんね、これ。
まあ、吉祥寺ですからね、やっぱり一応。みんな遊びに、あの辺の人はみんな吉祥寺遊びに来ますから。
はい、はい。
で、人通りも多かったんで、
はい。
八尾銀の前も。
はい。
ちょっと、今から、僕が向こうから、
うん、
高げた履いて、天狗の面をして、
はい、
ちょっと歩いてくるんで、ちょっと写真撮ってもらっていいですかって言ったんですよ。
はいはいはい。
そしたら、もうマキさん付き合い長いんで、
うん、
何も聞かずに、
うん、
いいよって言ってくれましたから。
あ、そういう写真なんですね。
そうです、マキさん。マキさんいい人なんですよ。これ、
よく撮れてるなっていうのも思ったんで。
そうです、そうです。
天気も
いい写真です。あれいい写真ですよね、結構。
これはすごくいいですね。
いい写、あれは、一応なんか、連続でパシャパシャこれ撮ってくださいって言って、まあ8枚ぐらい撮ってもらったんですけど。まあその中の、やっぱ難しいですね、写真って。よりすぐりを、
なるほど。
一応、あそこにアップしたって感じですね。
なんか、なんかシュールに見えなかったんですよ、僕、なんか。
なんかちょっとでも、ぶっちゃけちょっとおしゃれに見えますよね。
ちょっと、なんかね、なんならね、なんかタイムスリップしてきた人が写ってるみたいな、そういう写真っぽいですね、なんか。
なんか、うまいこと、ウォーリーを探せ感も出たし。
出てますね、これ。
ものすごく顔見をされましたけど。
で、このよりすぐりのこの1枚に関しては、
はいはい。
みんななんかとりあえず、落ち武者さんの方見てないんで。
そうなんですよ。
はい。そこも良くて、
うん。いいですよね。なんか受け入れてもらえてる、吉祥寺に受け入れてもらえた感もありますね、僕の中で。
そうですね。それか、本当になんか、この人が見えないのか、うん
そうそうそう。
なんていうか。
なんかいいウォーリーを探せになってますよね。
タイムスリッパーみたいな感じになってますね。
なんかね、受け入れてもらえたなっていう。なんかとりあえず、なんていうんですかね。まずは日和りたくなかったというか。
はいはいはいはい、はい。
人気のいないとこで撮るならね、取り逃げもできますけど、一回も、
うん、
ね、
そうですよね。うん、
そう思い切ったことしちゃえば、あとは楽だなと思ったんで。
あとはね、昔から馴染みのマキさんに撮ってもらってるっていう手前もあるし、みたいなところ、
ね。そうですね。一応、マキさんの前で、かっこ悪いとこ見せられないなっていうのは。
堂々と歩いてますもんね。
そうですね。もう歩き慣れた道なんで。
歩き慣れてる。あ、そっか、そういうのもあるんですよね。
そうですね。ちなみにその、八尾銀、僕は昔、前も言いましたけど、ライブハウスで働いてた時期。
はいはい。
で、そこのライブハウスが、
うん、
八尾屋とライブハウスの多角経営っていう、あんまりないパターンのところで。
あんま聞いたことないですね、なんか。
あんま聞いたことないです。普通ね、スタジオとライブハウスとか。
うん、そうですね。
そういったなんか、経営してるところはありますけど、
はい。
八百屋とライブハウスってのは、もしかしたら日本で唯一かもしれないですからね。
全然ジャンル違いますからね。
そこで、まあ昔僕ずっとそのライブハウスで働いてたんで、まあそこの要は母体なんですよ。
なるほど、なるほど。
ライブハウス儲かってないから、その八百屋の売り上げを食い潰してるっていうライブハウスで、ライブハウスはもう趣味でやってるところなんで、ほぼ。
あ、そうなんですね。
うん。だから、ライブハウスの人間は、八百屋の人間に頭が一切上がらないっていう、ちょっと特殊な環境下でずっと働いてて、
ね、
そう。で、そこの、
うん、
その三姉妹がいまして、
はいはい。
マキさんは次女なんですけど、
うん、
長女がユキさんで、うん、次女マキさん、三女ミキさんって、ユキマキミキっていう、
ああいいですね、
なかなかの美人三姉妹のところで、ユキさんがちなみにライブハウスの店長やってて、
あ、へえ、
そうなんです、そうなんです、
あ、兄弟でされてたんですね、そういう、
そうですね、
ああ、
そうですそうですそうです、一応その社長は、うん、その三人のお父さんなんですけど、
あ、なるほどね、
そう。
そういうことですか。
そうですね。社長は本当に、
うんうん
うん、体もでかくて、何喋ってるかよくわかんない人なんですけど、お金くださいって言うとくれる謎の社長だったんですけどね。社長お金くださいって言うと、ね、お金くれるいい社長でしたね、今考えると。
いい社長さんですね。
僕は、ね、結構職場に恵まれる方なんで。
あ、なるほどね。
い
や、これはね、本当にちょっと、なんかね、まあ、内村社さんもこう、まあ、歩き慣れてるっていうのもあるけど、堂々とこの、うん、これ繁華街って言ってもいいぐらいなんかこう、すごい人がいますもんね、この今日って多分、これ、
そう、すごい今日天気も良かったし、うん。で、いつもそこ、ちょうどそのライブハウスと、
はい。
八百屋に行く途中の道なんですよ。
ああ。
で、いつもそのライブハウスでドリンクを出すんで、
はい。
氷を八百屋に取りに行くって仕事があるんですね、朝の。
はいはいはい、はい。
で、そこでいつも通ってた道だから、やっぱもう歩き慣れてる。
あ、そっかそっかそっかそっか。
だからまあ、買って知ってる場所っちゃう場所なんですけど。
ああ。
うん。
これはね、これはもう、あれじゃないですか。もう、使える素材じゃないですかね。
これは僕もいいなと思いました。
いい写真です。
あれですね、1枚目の方ですよね。
そうです、そうです。
ああ、いい。あれはいい写真です。表紙にしたいぐらいの写真ですね。
あ、そうですね。
で、やっぱり思ったんですけど、パジャマいらねえなってやっぱり思いましたね。
や
っぱ、高げたと、
うん、
お面と、
うんうんうん、
ナイトキャップとトキンがあれば、まあ、ナイトキャップ天狗って言えるなっていうか。
そうですね。
うん。割とやっぱり、ナイトキャップの存在感がでかいんで、
はいはいはいはい。
結構ね、いい差し色というか、パキッと締まります
ね。
そう
ですね。うん。なんかね、なんか、このやっぱ高げたもいいですね。
すんごい怖いですけどね。まず
高い、やっぱ高いですね、これ。本当に。
高いし、うん、で、お面してるし、で、僕は普段メガネしてるんで、で、まあ当たり前ですけど、メガネできないんで、
はいはい、
お面の上から、
ね、うん。
もうほぼ視界ゼロの状態で高げた、あれ、人混みを歩くっていう、なんか恥ずかしいより怖いが勝ってましたから、当たったらどうしようとか。
基本的に、ナイトキャップ天狗って名前になるんですかね。
だってもう、パジャマ、まあ正直語呂的にはパジャマ天狗のは勝ってるんですけど。
まあ確かに、はい。
まあもう、ナイトキャップ天狗としか言えないですよね。
そうですね。
なんか他にいい名前があればいいですけど。
まあ、でも、そうですね。もうこう、パジャマ天狗ってあの頃には、なかなか勝てないって考えると、うん、まあ、ナイトキャップ天狗でいっかっていうのはありますね。
なんかね、その、
うん、
まあまあ、なんか、ナイトキャップ天狗。なんかちょっと、そう、なんかちょっと、なんて言うんですかね。音楽で言うと4分の4じゃないみたいな。8分の7みたいな、ちょっと変拍子？
ああ、なるほど。そうですね、ちょっとそうですね。
なんか、ドンツッタンツッタンタンタンタンタンタンみたいに入れてきたみたいな、その、ちょっと変拍子感があるんで、あんまり、その、収まりはね、
うん。
パジャマ天狗とナイトキャップ天狗だとやっぱちょっとね、比べちゃうと、
うん、
その、 起きてポルシェみたいな、そういう、しっくりくる感じじゃないですけど、まあまあ、言ってれば慣れてくるかなっていう。
だから中身がいいんで、やっぱ、その。
そうですね。あとは、うん、あとはど、あとやっぱり、しょうがないんですけど、
うん、
撮ってくれる人がいるとすごく楽っていうのが、やっぱ、
思いまし
たね。まあ無理ですけど。
でもやっぱり、もうそういうことですよね。この写真を見たときに、やっぱもう、うん、まあ、笑いとともに素晴らしいと思ったんで、やっぱそこはやっぱり、まあ自撮り、うん、もしこれが自撮りだとしたら、
はいはいはい。
なんかこう、まあ、大変だっていうのと、まあよく撮れたなっていうのがちょっと最初の印象だったんで、そうですね、うん。
それはやっぱ自分じゃ厳しいっていうか多分無理だと思いますね。
なるほどね。いやでもこういう写真、まあ、ちょっと良すぎるかもしんないですね、この写真もしかしたら。
だからまあ、知り合いを見つけたらちょっと巻き込んでいく作戦にするかもしれないですけど。まあでも知り合いなんて吉祥寺ぐらいにしかいないから、
なんかすごくポジティブに考えると、このナイトキャップテングが、なんとなく認知を、認知されてきたら、その、なんか、もう、全然知らない赤の他人の人から、なんか、あ、ちょっと写真撮りましょうかって言ってくれる。
ああ、ジョゼンさん、本当に絵に描いた餅の話大好きですね。まあ、
好きですね、
いいと思いますけど、いいと思いますけどね。
美味しそうじゃないですか。
まあ、わかりますけど。
はい。いやでも、うん、これは本当に大収穫というか。
そうですね。まあ、まあ、多分、まだちょっとその自撮り、ちゃんと試せてないんですけど、まあ、数打てば、いい写真1個ぐらいできそうだなって気はしてるんですけどね。
あ、はいはいはいはい。
あと、まあ、コツさえつかめば。
あ、そうですね。なんとなく、例えばこういうなんか、ただ、その、まあ、歩いてるっていうような、その、写真を撮り続けても、
はい、うん、
まあ、どこかいずれ、そうですね、頭打ちになるだろうなっていうのは。
まあまあ、
で、うん、
なんていうか、天狗がいなくても、
はい、
ある程度、絵になるというか、写真として成立するところに、
うん、
映り込まないと、その、今度天狗ありきになっちゃうと、
うん、
その、なんていうんですか、その狙ってる感。
あ、はいはい、はい。
もう、まあ、要はね、出るじゃないですか。
そうですね。
正直かなりはずいんで、そうなってくると。
そうですね。
そう、
狙ってる感出るとちょっと。
狙ってる感ちょっと出したら、うん、なんかね、
うん、
うん、ちょっと斜めに見られたら滑ってると思われますから。
そうですね。
それだけはちょっと避けたいなと思って。
痛いなんて思われた日にや、みたいなとこあるんです
ね。ああ、もうもう、もう最悪ですよ。
そうなんですね。そうか、そうか。でも、やっとなんか、一枚撮れたみたいな。
そうですね。ようやく一枚っていう感じですね、正直ね。
まあでもその一枚素晴らしいですけどね。
もう今回は、
うん。
マキさんのおかげですけど。
これからどうしていくかってところですね、ちょっとね、パジャマ天狗ね。
うわ、ニンニンはどうなんですか、今。
ニンニンは今ね、こう、あれです。漢字で言うと混沌って言えばいいんですかね。
すごい混沌としてますよね。
そうですね。カオスというか。
はいはいはいはい。
僕もちょっと考えすぎて、なんだろう、一体何をやってるのか、よくわかんない状態が、この2、3週間続いているっていう。
とりあえずなんていうか、ジョデンさん、とりあえず体を動かさないと、
はい。
なんか迷っちゃいそうだからひたすら動いてるように見えますけど僕は。
ああでも、
うん、とりあえず体動かせみたいな、うん、そういう昔の部活動みたいな。
もうまさにそうですね。うん、多分そうです。うん。うん、
まあまあとりあえず今はだってねそのやったことないことやってるからしょうがないと思いますけど。
はい。
うん。まあ、個人的にプレゼントページいいと思いますけどねやっぱり。
いいですよね、あれ。
ええ、あれちゃんとできれば、まあまあ、結構いいページだなと思いましたけど。
そう、だからね、うん、もう、隙間なくすぐらい、プレゼントしようかなと思って。
あ
ーページの隙間なくなるぐらいプレゼント用意しようかなと思って。
はいはいはいはい。
うん、もうそうすれば なんとかなるだろうっていうのがあって、もうプレゼントありすぎて、なんか、うん、そうですね。プレゼントの上にプレゼントの画像を置いたりしたろうかなとか思うぐらい。
だから、まあ、それは正直良くないと思いますけど。まあ、とりあえず今は、体を動かす期間ですから。
うん、そうですね。
ええ
ー。だから、プレゼントは、みんなに、ちょっとね用意してほしいなっていうのはありますね。
はいはいはいはい。あとなんだ、あとあそうだ、投稿コーナー
はい
あるじゃないですか。
はい。
あれも2ページでしたっけ？
あれね、
はい。
あれはあれです。見開き1ページ、
ね。ああなるほどなるほどですね。なるほどなるほどなるほど。
予定でははい。になるのかな。
なんかいいのあった気がしたんですけど。
だからその投稿コーナーが、
はい。
まだ投稿一個もね募集してない状態でどうやって作ろうっていうのがあって。
そこですよね。
はい。そういうのもありちょっと混沌が止まらないんですけど、はい。
あとこのやっぱり。いきなりお題ポンって出しても、はい、敷居高すぎるのばっかりじゃないですか。
そうですね。
ある程度、
ええ、
その、やっていかないといけないっていうか。
そう、面白いネタはあるんだけど、そうです。ちょっと敷居高いですね。
はいはい。
うん、それはなんとなくわかります。はい。
なんか、上田さんの書いたやつで、上田さんの中でおすすめのってあります？
おすすめですか？
特にこれは自信あるみたいなの。
そうですね。まあ、自信あるっていう意味では、まあ、
はい、
そうですね。ちょっと待ってくださいね。まあ、僕の思いとしては、
はいはいはい。
あれですよ。受けるメールアドレスを書いてくれ。
うん。
思いはね。
これすっげえ、もう、いきなり全部フリー演技じゃないですか。お前の全力見せてみろってことですからね、要は。
それね、なんか
完全フリー演技だから、これ。
十何個書いた後のやつだったんで。
そうでしょうね。いや、わかりますよ。それ気持ち的にはこれですよね。
そうですよ。もう結局、なんか、面白い、面白い投稿書いてくれっていう。
要は。
思いだけですよ、それね。
思いだけですよね。まあ、これ乗り越えてきた人、本当に素晴らしいと思いますけど。
そうですね。それは思いですけど。
思いですよね。希望ですよね。
ええ。でもね、なんか、落ち武者さんもいいって言ってたんですけど、いいっていうか、こう、はい、送りやすいっていうのは、俳句？
ああ、自由律俳句ね。まあ、これもフリー演技ですけどね。
そうですね。
自由律だからしかも。
なんかっていうのは、こう、なんかね、まあ、ある程度文字数も決まってるという意味で、
うん、
まあ、なんか、受け入れやすいというか。
まあ、そうですね。
ええー。
もうちょっとなんか、いや、わかりますよ。この二つが、
うん、
いいっていうのは、やりたいっていうのは分かりますけど、
ええ、
ちょっと敷居が初回にしては高すぎるというか。
でも好きなやつ、自信のあるやつっていうと、
はいはい。
そうですね。先輩とつけたら一番面白い人物ですね。
ああ、なるほどね。ああ、ね、これは、いや、でもこれはいいですよ。これはだってすごい作りやすいですもん。
やっぱそうですかね。
うん、これだってね、だって、人名、
うん、
人名ですからね。
ただこう、例題が、ね、例題を1個書いたんですけど、ちょっと落ち武者さんにそれをダメ出しされたっていうのがあった。
あ、そうでしたっけ？全然覚えてないですけど。
例題がちょっとレベル高すぎるっていうんで、これ超えろっていうのかって言われて。
ああ、ありましたね、うん。いきなり答え出しちゃったってやつですよね。
そうです。マーティー・ルーサー・キング・ジュニア先輩って書いてあるんですけど。
もうだってもうゴールしちゃったもん、それ。もう、だって、それを超え、普通は例題ってもうちょっと低めに設定しないとダメですからね。
これね、
うん、
あれなんですよ。多分、事務所さんに言われて多分、初めて気づいたんですけど、
うん、
僕の悪い癖ですね、これ。
そうですね。
ね、うん、なんかお題出すからには、
うん、
お題出すからには、お前も面白いこと、答え言えるんだろうな、を言えるぞっていうのも初めから出したいっていう、なんか、プライドもセットで、なんか。
なんか、ジョデンさん、ラップバトルかなんかと勘違いしてる気がするんですよね、その辺を。
あ、そうなんですかね。
そうじゃない。
違うんですかね。
お題っていうのは、ある程度、
うん、
やっぱり正直、低めにしないと。
ええ、ええ、ええ。
だってもう、だってそれ、ゴールですもん。
そっか。
ラスボスですもん。
ああ。
うん。大強引邪気がいきなり出てきたもん、ような感じですから、いきなり。
なるほど、そっか。
やっぱそれは、厳しいですよ。
でもやっぱこう、求めてはいますよね。その、やっぱり大強引邪気をやっぱり求めてますじゃないですか。
だからそうなってくると、
はい。
ねえ、いきなり大強引邪気出されたけど、
はい。
もう自分のね、持ってるカードが、虎丸富樫しかなかった場合の、うん、その二の足感やっぱ厳しいですよ。勝てないですから。万字丸しかないとかね。
ああ、きついですね、それでは。そっか。
やっぱ厳しいですから。
なんかね、
うん、
やっぱプライドが邪魔したんだと思います、こういうの、なんか僕の、その、なんだろうな、うん、答えもセットで持ってるぞっていう。
いや、わかりますよ。気持ちはわかりますけど、
俺すごいんだぞっていう、なんか。
いや、そこはでも例題ですから。
ああ、そっか。
やっぱりそのね、やっぱり、まんじまる、しかね、持ってない。その時は、まんじまるしかないけど、
うん、
やっぱいきなり大強引邪気出されたら、まんじまるやっぱ切れないですから。
ああ、そうですか。
そこはやっぱり最初はなんていうんですか、田沢とか。
ああ。
例題としてあの辺を出していかないと。あとなんかサザエさんみたいな髪型の人とか。
あ、なるほどね。
を出していかないと。
できるのかな、僕に。
だから、それさえ出さなければ、僕は、これは、いいと思います。
疑われる可能性があるじゃないですか。
だから、いいんですよ、別に。俺、おもろいぞ、アピールじゃないですから、そこは。
サザエさんみたいな髪型のやつ、例題に出して、あれ
わかりました。俺の最大、攻撃力は、サザエさんみたいなやつ、だって思われたくないってことですよね。
そうです、そうです。
うん。
大悟院邪気、あるじゃんとか思われたら嫌だっていうか。
いや、まあ、せめて、いや、どうだろうね。やっぱ、サザエさんぐらいだろうな。
で、後からなんか、いや、知ってたけど、とか言うのもめんどくさいじゃないですか、なんか。
やっぱりね、なかなかだって、はい、もうだってゴールです。それ超えられます？自分で。
いや、正直超えるの、難しいですね。
ですよね。もうジュニアと先輩くっつけた時点で勝ちですもん。
そうですね。ちょっと答えですね。でもなんか超えていきたいみたいなところはありますけど。
まあもちろんそこをやっぱ超えようとしてくる。
はい。
人はもちろん現れてくるとは思いますけど。まずはね。いきなり、第1回ですから。
そっか、
うん。いきなりその第一子パーレン制覇始まったみたいな、わけわかんないじゃないですか。
あ、そうですね。
まずは、あの、運動会みたいな、ゆるい。
そうですね。
あの、J が現れた時ぐらいの、あの、多少ゆるい、あの、ところからやっぱ始めて、やっぱ徐々に行って、うん、やっぱ第一子パーレン制覇があるわけですから。
なるほど。
うん。まだちょっと早いです。いきなり、第一回創刊号で第一子パーレン制覇から始まっちゃったら、もうだって、
うん、
ねえ、AK 何回死んでるんだよって話
ですよ。そうですね。その通りですね。
ああ
。でもね、やっぱりね、まあ、これ言い訳じゃなくて、
はい、
やっぱね、しょうがない部分もあるんですよ。例えば僕、身長168センチなんですね。
はいはい。
まあ、本当は167センチなんですけど。
どっちでもいいですけど。
で、まあ、小柄なんで、
はいはい。
その、やっぱりね、こう、舐められたらいかんっていうのがありまして。
うん、まあ、わかりますよ。なんていうのかな。同じことずっと言ってますけど。
基本的に小学校の頃から、まあ、最初から全力で行くぞ、みたいな感じで生きてきたので。
あ、うん、
あ。そうか。そう。なんかそういうのが未だにね、ちょっと抜け切らないところがあるかもしれないですね。
じゃああれですね、うん、一言で片付けちゃうと向いてないっす。ジョネンさん例題作るの向いてないっす。
そうですね、パネラーかもしれないですね。
そうですね。うん。そっち側かもしれないですね。
ただ、
うん。
言われたからにはやりますけどね。
まあでもこれはいいと思いますけど。
ええ。
うん、
もう、
まあ、ただ例題は変えてください。マーティ
ルサキングジュニア先輩は、
うん、
ちょっと封印しますわ。
そうですね。これは変えてください。もうちょっと、
ええ、
あの、入門編というか。
そうですね。
ちょっとチュートリアルを、まあね、ちょっと肩の力を抜いて、
そうですね。
もらえばいいだけなんで。
そうですね。うん。その敷居を低くっていうのはちょっとテーマにして、
はいはいはい。
やらないと、そらそうですよね。
はい、そう。だから、まあ、じゃないといきなり、
うん。
うん。な、これはゴールだもんな。
そうですね。
よくないですね、例題としては。
意外とね。
でも、あの、ネタとしてはすごくいいですけど。
うん、ありがとうございます。
いいと思います。
低レベルな自慢を教えてくれっていうのも好きですけどね。
これね、僕ちょっと伝わってこないんですよ。どういうことがよくわかんないっていうか。
なんていうのかな、うん、ざっくり言うと、
はい、
なんか今たらたら僕は喋ってたみたいなことみたいな。
どういうことですか。ああ、そういうことですか。ああ、はい、それ難しいな。
うん、なんかあると思うんですよね。なんか、
あ、もうあると思いますよ。
あ
ると思いますけど、すごい難しいな。
なんかこう根拠のない自信ってやつですかね。
はいはいはい。
うん、なんかこういろいろあると思うんですよ。
まあ、あると思いますけど。
うん。
はあ、わかりますけどね。やりたいことはわかるんですけど、ちょっと。これこそ例題が必要だな。
社会的に成功してないけど、
はい、
なんか、あの、自分としてはもう、威張れるものみたいな。
うん。ごめんなさい、ちょっとやっぱ分かんないですね。
あ、例題作りますわ、じゃあ。
そうですね、例題作ってください、例題。
これはね、全然あると思いますよ。
はい、
うん。
ああ。
うん。
あとは、結構書いてます。やっぱりこの後半になるにつれ、なんかちょっと、
うん。
あの、なんていうんですか、説明がないと分かんないですね。
そうですね。
あ、
やっぱりね、疲れてきたんだと思いますね。
そうでしょうね。
ええ。
あ、
うん。まあ、出るは出るんですけどね。こういうもんは別に。
ね、
うん、
あ。
そっか、じゃあ。
この個人的によくわかんないけど、この好きなのが、
ええ、
このチェリオのライフガード7つのビタミンと7つのアミノ酸に蜂蜜とロイヤルゼリーを加えた 炭酸、控えめ、マイルドな飲み口のバイオトニック、カッコ、超生命体飲料です。このカッコの内側が意味わかんないから変えてくださいって。これ意味わかんないですけど好きです
ね。ああ、なるほどね。これはね、ライフガード。
意味わかんないですけど。
ライフガードって飲み物あるじゃないですか。
わかりますよ、ライフガード知ってますよ。
あれの後ろにこの説明書きがこのまま書いてあるんですけど。
え、マジですか？
マジです。これも原文そのままです、ね。
あ、これ原文なんですか？超生命体が入ってるんですか、ライブハード。
そうです。
ライブガード。
超生命体飲料ですって書いてあるんですけど。
ああ、そういうことが超生命体が入ってるんじゃないんだ。
これ意味がわからないんで、変えた方がいいんじゃないかなと思って。
あ、それ普段から思ってたことを書いたってことですね。
そうです、そうです。
うん、あ、なるほどね。
そうです。だからね。
あ、これ原文なんだ。
僕の夢としてちょっとチェリオとコラボしたいっていうのがあるので。
ああ、なるほどね。
ええー。ちょっとね、リスペクトの意味も込めて、ちょっとライフガードをネタにしてみたっていう。
え、まあそうですね。やっぱりちょっと説明しないと応募できないでしょうね、うん、なかなか。
そうですね。でもまあ、うん、そういうのが説明がいるんだったら全然、できます、できます。例えばこの、
そうでしょうね。
ライフガードでも、その画像1個貼っとけば多分わかるんで。
はいはい。要はその、か、あ、そういうことか。はいはいはいはい。うん、なるほどね。
そうそうそうそう。
ああ、良さそうなんですけどね、他にも。
あると思いますよ。だからちょっとこう、少しシェイプアップすれば、うん、シェイプアップ。うんなんか
ブラッシュアップ
すれば
シェイプアップはランですよシェイプアップの後に続くものはラン以外ないですから
でも
なんか広先生
だからライフガードまあライフガードはそういうことですよシェイプアップをちょっとちゃんと、はい、あのしっくりするのに変えよう、うん、
あはいはい
そうそうそう
ランではなくて
ですランではなくてっていう